ございます。今日も聖書を開いてみましょう。今日は聖書の中から一つの言葉を読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書の中にある言葉であります。14章の言葉をお読みします。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。有名な言葉であります。8月は終戦記念日もありますし、また原爆の投下された6日と9日を私たちは特別な思いで過ごしますので、戦争についてそして平和について考える季節でもあります。今日はその中でこの平和について考えてみたいと思います。今読みましたところはヨハネによる福音書の14章。神様が私たちの本当の住処について語ってくださった場所であります。私はあなたのために場所を用意しに行って、用意できたら迎えに来るからと約束なさった言葉であります。平和とはどういうことでしょうか。星の王子様を書いたサンテグジュペリは、平和とは愛する人がどこにいるか知っていることだと言いました。彼は第二次世界大戦中、フランス空軍で偵察機に乗っていたパイロットでありました。彼は空の上から地上を逃げ惑う人々を見ていました。その長い列を見ながら、サンテグジュペリはこの逃げ惑っている人たちに、大切な人たち、彼らを愛している人は彼らが今ここを歩いていることを知っているだろうかと空の上から思ったそうです。戦争中は急なことで、そして今のように携帯電話もありませんから、急に逃げなければいけない時に誰にも連絡できないまま、そのままどこか居場所を変えることがあったと思います。皆様は愛する人と離れ離れになったことがあるでしょうか。戦争をご経験なさった方々はそういう思いを経験なさっておられます。あの人は今どこにいるのだろうか。私の夫は、私の兄弟は、何年も行方が分からなくて、何年後かに初めて行方が分かった、そういう経験をなさった方はたくさんいらっしゃいます。 会えればよいですけれど、会えないままもう70年も過ぎている、そういう方たちもたくさんいらっしゃいます。どんなに切ないことでしょうか。サンテグジュペリは空の上から逃げ惑う人々を見て、そしてこの人たちが愛する人に自分の居場所を知らせることができない、そのまま逃げてきたのだと想像しました。それはなんという不安なことでしょうか。どこにいるの、あなたはどこにいるのと愛する人のことを考えなければならない。生きているのですか、もう亡くなってしまったのですか。本当に切ないことであります。それを考えたサンテグジュペリは考えたのです。これが戦争だ、戦争は愛する人の居場所がわからなくなる、これが戦争なんだと彼は考えました。するとその反対の平和というのは、愛する人がどこにいるかを知っていることだと思ったんです。先ほど言いました聖書の言葉、イエス様が心を騒がせるな、私を信じなさい、私はあなたの場所を用意しに行って、そしてその場所ができたらあなたを迎えに来る。あなただけでなく全ての人、私に頼る全ての人を私は迎えに来るとおっしゃいました。その場所はまだできないのであります。ですからまだ迎えにいらしてくださいませんが、その場所を用意してくださるのは確かなことのようです。ですからいつか用意ができたら迎えに来てください。それまで私たちは生きていたら生きたまま、亡くなったら眠ったまま、イエス様の帰りを待つことになります。この眠りは私たちが想像するような眠りとは違って、全く意識のない完全な眠りであると聖書は語ります。思うことも考えることもない、寂しく思うこともない、そういう眠りであります。ですから一瞬なのであります。私たちがこのように別れを告げて眠るときに、その目覚める朝は一瞬のうちに来るのだというのです。なんという驚きでしょうか。この眠りも神様の中に守られています。そして神様が用意した場所に連れて行ってくださるというのも確かな約束であります。これは私たちが努力してそこに行くわけではありません。私たちは連れて行ってくださいと神様に願うだけであります。イエス様がしてくださり、イエス様がその道を開いてくださったと聖書には記されています。そういうわけで私たちがイエス様に頼れば、私たちの眠りも安全に確保されるし、またその後に起こしてもらって神様の国に連れて行っていただくのも確かなことであります。その場所はイエス様が用意していてくださる場所であります。私たちにはどうなっているのかさっぱり分かりません。私たちはそれを理解できませんが、イエス様が用意してくださるとおっしゃる、そこに連れて行っていただくということであります。サンテグジュペリが言った居場所が確かなこと、この平和という定義は、さあこれに当てはめるとどうでしょうか。 私たちの居場所、神様の手の中にある居場所、そして神様が用意してくださるその場所、この居場所は確かなものでありますから、私たちが亡くなった時にお別れをする時、そこに希望があるんです。私たちは居場所を確かにして亡くなることができます。全ての人が招かれているところであります。この居場所を確かにしてお別れすることができれば、お別れは悲しいだけではありません。残された人に平和というプレゼントを置いていくことができます。私の居場所は確かです。どこに行ったかわからないのではなく、神の中で深く眠り、そしていつかイエス様が帰ってきてくださった時に連れて行っていただく神の国、その居場所であります。キリスト教の葬儀が悲しいだけでないのはそういうわけであります。キリスト教は亡くなった方のためにお葬儀をするのではないのです。誰が何人どのくらい祈ったからでその方の救いが決まるわけではないからです。どのような儀式をするかということは問題ではありません。極端に言うと、キリスト教ではお葬儀をしなくてもいいのです。ではなぜお別れ会や告別式をするかというと、残された方々がその平和のプレゼントを受け取るためであります。大丈夫、この方の居場所は確かですというメッセージをもらって帰るのです。そしてあなたの居場所が神の手の中で確かです。このことを聞いて帰るためであります。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。このヨハネの14章の約束は私たち一人一人に与えられています。あなたと言われるときにあなたなのであります。私なのであります。聖書は皆さん一人一人に、私たち一人一人に当てられた手紙だからであります。この平和を受け取りたいと思います。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。私たちの命は限りがありますが、あなたが私たちにくださる命は限りがありません。私たちが良い人か悪い人か、そういう基準ではなく、あなたに頼ったかどうかということで、その国に入れていただく、そのことを感謝いたします。私たちは自力ではとても入れません。神様、あなたにお願いいたします。どうぞあなたの御国に連れて行ってください。その平和をください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。